はいどうも沢田信也です。今回の私の話し相手は Q さんです。
あどうも Q です。
あすいませんね、なんかあの唐突な自己紹介というか、はい、紹介の仕方で、
いえあ Q です。
はい、まあ Q さんはですね、軽く他社紹介をさせていただきますと、
はい、
まずサンというバンドのボーカル兼ギターです。
はい、
そして、ポッドキャスト番組では、多分続かないラジオという
はい
ポッドキャストをメインでやってらっしゃいまして、
あそうですね、はい、次回最終回ですけど
ただその次回がだいぶ来ないですけどね、なんか
そうですね、
次回最終回ですって言ってからだいぶ月日が経ってるような気もせんでもないですが、
はい、そうですね、3、4ヶ月ぐらい経ちましたかね。
はい、
やばいですね
なんかねお便り募集とか言うても、
はい、
言うてましたけども、
はい、
僕もちょっと送ろうかなと、なんかもらえたはずですよね、なんか。
そうですね、うん、一応もらえますので。
そうですよね、
あの現時点でまだ取ってないですから、あのまだチャンスはありますよ。
あ、そうですか。ちょっと送っときましょうかね。
はい。はい、
まあ前回というか、まあ、前々回もそうなんですけども、春さん主催のオトガメフェスにも参加していらっしゃいましてですね。
はい。
まあだいぶメインどころを出張ってる感じの方でもありますよ。
あ、どうもどうも。
うんうん。
ありがとうございます。
イエーイ。まあそんな Q さんと、最近僕がですね、
はい、
RPG シクールというポッドキャスト番組を始めましてですね、
わお、
はい、その番組の紹介も兼ねての、今回の話し相手、
はい、
そして今回のテーマは RPG スクール MV、
うん、
もう RPG スクールっていうテーマでいいかもしれないですね。
そうですね。
うん。
だって MV で大したことしてないですから、まだ。
全然何もしてないですね。MV についての話は全くと言っていいほどないですよね。
そうですね。
まあ、そもそも、なんで今回こんなテーマなのかっていう話であるのと、
はい。
なぜ Q さんと僕が RPG シクールという番組を始めたかというと、
うんうん。
まあ、密接な関係性があるんですが、
お。
あ、嘘ですね。そんなにないかな。
うん、持ってたってだけですか、
ね、たまたま二人が RPG スクール MV を持ってたってだけですよね。あ、そうなんですか ?Q さんも持ってるんですかって。
そう、
あ、じゃあちょっと一緒に作りましょうよって。言ったものの、ね。
はいはいはい。
まあまあ、そんな自発的にはやらないだろうなと思っていたから。
うん。
まあ、ポッドキャスト番組にしちゃえと思ってね。
はいはいはい。
その RPG 作る MV を使って、ロールプレイングゲームを作る過程自体を、まあ、ポッドキャスト番組にすれば面白いのじゃないのかなと思って始めたのが、まあ、RPG シクールなんですね。
はい。
ちなみにシクールっていうのは、シクールっていう言葉から、名付けたんですけれども。
あ、そうなんですね。
あ、知らなかったですか?
最初、シクールって言われた時に、うん、僕はRPG シコールとかって思いついちゃってごめんなさいって下ネタで返したら返信なかったっ
すね、うん。そうですね。既読スルーでしたね、あの時は、うん。何を言ってるんだって思ってましたけどね。うん、
あ、無視されたと思って。
別に下ネタが嫌いなわけじゃないですよ。うん、別に下ネタが嫌いなわけでもないですし、まあもうそれは僕かってシコールとか言いますけれども、はい、まあたまたま多分あの時仕事中に見てたんじゃないかな。なんか何を言ってるんかなと思ってそのまま既読スルーをしただけの話なんですけどね。
タイミングが良くなかった。
いやそうなんですよ。ああいうのってね、ボケられたタイミングをこっちが見た瞬間に返さないといけないと思うんですよ、気持ち的には。
はいはいはい。
そのメッセージ上でのタイムラグがあったとしても、見た瞬間に返すのが言ったらリアルタイムじゃないですか。
うんうんうん、
でも見た瞬間僕はなんか他のことをしてたので、
うんうん、
すごい普通に何を言ってるのかなこの人はって思っただけで終わってしまいましたね。すいませんね、なんかこう、結果としてね、なんかこう。
いやいやいや、はい、もう知ったような感じとして。私もタイミングをね、見計らい損ねたので。
はい。
ちょっと、精進します。
まあ、ちなみにこのシコールから来てるわけじゃないですよ。シクールっていうのはね。
うん、うん。
シクルってこれ方言なんですか？全国共通の言葉じゃないですか？
うちの田舎では言いますよ。
言いますか？要は、その、しくじることを、はい、僕らもしくるって言うんですけど、
うん、
ああ、しくったなーっていう。
うん。
まあ、そこからね、RPG シクールという名前をこう思いついたんですけど、思いっきりまあもう成功する気がないようなタイトルなんですけどね。
はい、そうですね。
まあコンセプトがね、そもそもその、まあ言ってしまったら、
はい、
まあ、時間のない大人たちがですね、限られた時間の中で RPG スクールを使ってゲームを作れるのかと。
うん。
そしてその根底には何かというと、若かりし頃に皆さん RPG スクールを触っていたじゃないかと。
うん。
そして触ったはいいものの、完成できたゲームなんかないじゃないかと。
うん。
そんな人たちがですね、たくさんいるのじゃないのかなと。
うん。
そして僕たちもご多分に漏れずそうだと。
そうですね。
なら再び大人になった今、あの時と同じことをすればどうなるのかと。
うん。
願うことならば、最後まで導いてあげたいなと。
うん。
それがあの時若かりし頃、僕たちがゲームクリエイターを少しでも目指した時の心の消化につながるのではないかと。
うんうん。
そういったですね、自己カウンセリング的な、番組となっております。
カウンセリングなんですね。どんな闇があったんですかね、それ
まあ、なのでね、その、我々の、RPG スクールというポッドキャスト番組の宣伝も兼ねて、今回は RPG スクールについてちょっと語ってみようやないかっていう話ですね。
はいはい。
まあ実際 RPG スクールに触れたのはいつからかっていう話なんですけど、Q さんは何、いくつぐらいの頃に初めて触りました？
多分10歳ぐらいですかね。小学校高学年の頃に、スーファミ版の RPG 作る、
はいはいはい、
2かな、あれは2かな、1かな、
それ何で知ったんですか、そもそも。
あ、友達が持ってたんですよね、ちょっと上のお兄ちゃんがいる友達で、
はいはい、
まあ、多分そういうのが好きだったみたいで、
はい、
で貸してもらって、
ええ、
まあ、作るっていうか、まあ、なんでしょうね。手をつける。
うん。
やめる。
早いな。間あるでしょ、そこ。
いや、手をつける。
ああ、まだね。
繰り返し。
はいはいはい、ああ、なるほど、なるほど。それね、それ、その時は明確にゲームを作ろうっていう意識あったんですか？なんか、作りたいなーとか。
ああ、ありました。ありましたというか、やっぱりその頃ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーがやっぱ僕の全てだったんで。
ああ、そうですね。もう大体の小学生はそうでしょうね。
やっぱり、なんか逆に、それが作れるから入っちゃったから。
うん、そうですね、うんうんうん。
なんかその、作りたいとかっていうよりも作れる。
お、
とお伺いしてたので。
あ、なるほど、なるほど。どうですかと、はい。このツールを作ったら、あなたの人生の全てである、ファイナルファンタジーとドラゴンクエストが作れるんですよと。
そうそうそう。
あ、そういう入りやったんですね。
そうですね。
なるほど。
で、やってみたら、
うん。
よくわからんっていうのがやっぱり。
ああ、まあ、10歳ですからね。
うん。なんだスイッチってっていう、なんか
そういう感じ。ああ、なるほど、なるほど。まさかドラゴンクエストの村人がスイッチで動いてるとは、その時はわからないですからね。
わかんなかったですね。
それがまあ、原体験ですか？ RPG スクールの。
そうですね。
僕はね、
うん、
さらにちょっとその前、昔ですね、ちょっと Q さんとは世代が一世代なんかずれてるような感じもするんで。
はいはいはい。
高校生の頃にですね、PC9801 っていう NEC のパソコンがまあ流行ってたというか、まあ、その時のパソコンはそれがスタンダードみたいな感じやったんですけど、PC98 シリーズっていうのがね、で、それ用の RPG スクール、ダンテ98っていうソフトがね、まあ発売されたわけですけども、もうその時に似たような感じですね、あのドラゴンクエストとファイナルファンタジーが自分で作れるんだと。
やっぱ、その触れ込みですよね、絶対。
いや、そうですよ。実際ね、あの RPG スクールのね、配信サイトのね、この番組についてには、そういう 文章を僕タラタラと書いてますからね。
そうか。
うん。
ありますね。
はい。やっぱりね、基本、やっぱドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーはね、僕もすごい衝撃を受けましたよ。なんて面白いんだと。なんて、はい、なんてここまでこう、なんていうんですかね、熱中できる、まあその当時はね、言葉での、ね、表現はなかったですけど、うん、なんてこんな熱中させてくれる世界なんだ、みたいな、こうね、衝撃と感動がありましたから。
ありましたよね。
それが自分の手で作れるなんて、なんて素晴らしいんだ、と思ってね。まあ、買ったわけなんですけど、まあ、触ってはやめ。うん、触ってやめですよね。ただ僕はね、あの時はね、すでにもう高校生でしたから。
はいはいはい。
そこを高校生でしたからというか、高校生でしたので、
うん、
やっぱ、大人の今に比べて、無限の時間がありましたわ。
おお。
そして小学生よりもものを考えて入れた年だったので、
うんうんうんうん、
当時ね、結構漫画とかも書いてたんですよ、僕。
お
で、まあ、ご多分に漏れずファンタジー漫画あったんですけどね、その当時は。
はいはいはいはい。
なので、そのファンタジー漫画の主人公を、こう、主人公っていうか、そのファンタジー漫画をモチーフにしたゲームをそのままこう反映させてましたね。
すごいですね、うん。セルフメディアミックスじゃないですか。
そうそうそう、ほんまそうですよ。当時ね、僕がほんま高校生ぐらいから、その漫画とアニメと、みたいなメディアミックスはもうありましたから、は
い、
パドレイバーとかね、当時。
はいはいはい。
角川が前世の頃やったかな。
うんうんうん。
やっぱり自分で盛り上がってましたよ、そこはなんか。で、その書いた漫画を、クラスの同級生の唯一の友達である川又くんに見せてましたし、見せてましたので、
はいはいはい、
そのゲームも川又くんにだけやらしてました。
ああ、すごいですね。それはアマゾンで売らないんですか？
あの時の漫画ね、正直ね、まだあるんですよ。
お
ー残ってるんですけど、さすがにこれはね、ちょっと恥ずかしすぎてね、はい、見せれない。
マジっすか。
はい。だそれを僕は前々から言っている、狭くて浅い奴らの、その、黒歴史イベント、黒歴史会で、あれば持って行ってもいいかなと思ってるんですよ。
はい、
その場限りの人にだけ見せるならば、
はい、
頑張って恥ずかしいけれども、まあ、ちんちんさらけ出してもいいよと。
超面白そうですね。
うん。だいぶね。
沢田信也店みたいな。
だいぶね、寒いっすよ。今見てもだいぶ赤面どころの騒ぎじゃないですからね。胸がこう、ギューってなりますから。うーってこう、なんか、なんやろな、あの胸の締め付ける感じ。
なんか心拍数とか測れる機械隣に置いて、
うん、
で、その会場でこう、沢田さんの心拍がどう動くのかみたいなちょっと測ってみたいですね。
いやー、測らずともね、僕はその、今年の2月にこう、心房細動と呼ばれる不整脈のこう手術をしたんですけれども、再びそれが再発するのではないかと、いうぐらいの心拍数を記録するかもしれないですね、その時は。
はぁー。そうですか。いやー、でも、そうか。じゃあ、ぜひ行きたいですね。
いや、ほんとね、全国から皆さん、こう、うん、集まっていただきたい。ただし、うん、自らも黒歴史を持ってこないといけないですよ。
ああ、持っていかないといけないのか。
そうです。それはもう、等価交換ですよ。
はいはいはい、はい。
皆さんのチブを、ほら、見せてよ、見せてよって。ほら、ほら、脱いで脱いでって、早く、パンツ脱いで、みたいな。
あ、それが入場券になるんですね。
そうです。はい。ある種、心のヌーディストビーチみたいな感じですから。
すごい、なんか、すごい綺麗なイベントみたいですね。
まあ、ある種あれも選ばれた人しかね、そこのビーチには入れないですからね。あ、でも、心のヌーディストビーチっていうイベント名はいいかもな。
うん、なるほど。みんなで裸になろうと。
そうです、そうです。まあそんなことをしていた中、あまあセルフメディアミックスで、はい、まあゲームを作ったんですけど、まあまあ、その時言ってもゲームと呼ばれる種のものではなかったですね。それこそ、プレイし始めた初めの方こそ分岐とか選択とかありましたけど、
はいはいはい、
もう中盤以降はずっと左押してたらゴールまで行くようなゲームでしたから。
そうなりますよね。う
ん、普通に突っ込み受けてましたよ、川又くんからも。なんなんこの後ずっとこうなんつって。まあ面白い面白くないというものではなかったですね。少なくともね。 まあそんな感じでね、まあ、RPG スクールに触れてた経験なんてものは、
うんうん、
世の中のすべての少年少女たちはやってるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
大体がこうあれでしょう、こう、デジタルゲームの墓場にこう送られていくようなものばっかりじゃないですか。
うん、そうですね。
だからある意味僕は RPG スクールはね、こう呪いのツールだと思ってるんですよね。
まあ、まあそうですね。呪いですよ。
人々の夢を刈り取り、
はい。
そして墓場へ送っていく、
うん、
絶望を与え。
うん。もう今、その当時、RPG スクールにあってなければ多分、何か自分で作るとか、
うん、
そういう概念すら生まれなかったかもしれないですもん。僕は。
え、音楽、そうか、音楽やり始める前の話。
全然前なんで。
ね。
やっぱり何かを作る、何かをこう自分で生み出す作業っていうのは、スクールが初めてですよね。
創作活動というものを、それで知ったみたいな感じなんですね。
うん、そうなりますよね。
ああ、でもな、そうか、そうなるわな。確かにあれで、こう、物を作るという感覚を感じた人も多いかもしれないですね。
はい、いや、多分、いると思いますよ、うん。
なるほど。じゃあもう、ね、Q という人物の、ね、クリエイター Q という人物の原体験じゃないですか。
本当ですね、うん。今思いましたけど、ふと。
ちなみにその時のゲームはどんなゲームやったんですか、
はい、直樹くんっていう友達から借りたんですけど、
はい
はい、確かなんだっけな、うんこ直樹の冒険みたいなやつでしたね。
ああ、どんな冒険が、はい、あるんですかね。うんこ直樹の冒険
は。細かくは覚えてるんですけど、まあ、なんか、うんこ直樹の冒険なんですけど、
はい。
主人公は直樹じゃなくて、
うん。
なんか、敵が直樹でした。そういえばそうでしたね。主人公はなんか全く別でしたね。
ああ、直樹を倒しに行く冒険。
なんかそんな感じでしたね。
なんでうんこ直樹なんですかね。
なんか思うところがあったんですかね。だからそこで、でも、やっぱりスーパーファミコンの時って、
うん、
音楽だったり、グラフィックだったりっていうのがすごい少なかったんですよね。で、プレステ3、プレステになって、その、別の音楽スクールカナデール。
あった
っていうの。あれで初めて自分で曲作って。はいは
いはい、おー、すごいじゃないですか。
はいはいはい。で、あとは、プレステ版だと、
うん、
なんだっけな、アニメティカだったかな、なんか、別のディスクで、
うん、
その、グラフィックも、かけるみたいな、ペイントみたいなのがついてて、
はい。
それをメモリーカードに保存すると、RPG スクールの方で使えるみたいな。あったんですよね。だからそれでちょっと下手くそながらもこう絵を描いてみたりとか、
うん、
やっぱその自分で作るみたいな、そのスーファミまでは素材を使うだったのが、うん、なんかちょっと自分で作るみたいなのが、こう、できるようになったりとかして、ちょっとずつ、なんでしょうね。こう、クリエイトすることが、こう、身についてったんですかね。
すごいですね。それは、さすがに自分で僕は素材を作るとこまでいかなかったっすよ。
あ、本当ですか、
うん、
作りたくなかったっすか？
いや、作りたかったけれども、なんか、話を完結させたい欲の方が勝っていたので。
ああ、なるほど、なるほど。は
い、なんか、もうあるもんでいっか、みたいな感じで。
はい、はい、はい。僕なんかその、見た目から入ろう、みたいなのが、あったんで、うん、結局まあ、できないんですけどね。それすらも。
え、それは、プレステの頃がいくつの頃ですか？
プレステが僕、いや、 ドハマりしてたのが中学校3年間ですね。
うん。
なんかずっとやってましたね。
ああ、まあでも、すごいですね。自分でこの素材から作るっていうのが。
なんか、やっぱり楽しかったですよ。その自分の作った音楽がゲームで流れるみたいな。
うん、曲は何曲ぐらい作ったんですか？
でもジングルみたいな、あの、宿屋の音楽とか。
ああ、なるほど、なるほど。
ああいう短いのを何曲か。
なるほどね。でもすごいな、中学生で。サウンドプロデューサーじゃないですか。
ねえ。どっから湧いて出てきたってたんですかね、あんなのね。
熱意がね。
そうそうそうそう。まあ、ほんと時間は腐るほどありましたからね。うん。
それ誰かにプレイさせたりしたんですか？
どうだったかな。誰かにプレイさ、ああ、でも、一人いましたね、でもやっぱり。
それは、うんこ直樹じゃなく。
うんこ直樹ではなく、うん、別の、その、RPG スクールに興味持ってる友達がいて、
はいはい。
で、一緒に作ろうかとかそういう話になるんですけど、
うん、
結局、設定を話し合って終わるんですよ。
まあまあまあ、これはね、完全に作るあるあるやと思いますよ。うん、
そうなんですよ。
僕もね、その、高校の時の、まあ、うん、初作品からね、
はいはい、
まあしばらくは作るを触ってなかったんですけど、
うん、
まあ大学に入った時に、
うん、
まあ大学が、芸大系の大学だったので、
うん、
やっぱそういう奴らが集まるんですよね。
はいはいはいはい。
で、まあ時間もあるし、まあ何かみんなでやりたいな、みたいな話をしてる中で、
うん、
そういえばスクールあるよっていう。
おぉ。
みんなで作らないか、みたいな。
うん。
感じの話し合いをした中で、
うんうん、
いいねってなってね。
うん。
まあちょっとしたサークルっぽくなるわけですよ、こう。ねえ、まあ、じゃあどんなゲームにするっていう会議を、まあ、初日にやってですね。
うん。
まあ以降、開催されないみたいな。
はいはいはいはい。
その初日の会議で、なんか、設定を話し合って満足をするみたいなね、そういうこともありましたね。うん、
ありましたね。
うん。あの時のメンバーが、
はい。
まあ、いわゆる中野浦さんだったり、
うんうんうん。
あの、狭さのアートワークを書いてもらっているマンハッタン上田先生でしたね。当の本人らは忘れてるかもしれないですけどね。
ほうほうほう。
まあ、それ以来作るは触ってないですね。
あ、そうなんですね。
一応ね、なんか Windows パソコンを持ってた時があって、うん、RPG スクール2000かなんかが発売されると思うんですけど、うん、
はいはいはい。
一応ソフトは買ったんですけど、なんか触らずじまいでどっか行ったな、なんか。
あら。2000は僕結構、2000も、まあ、結構って言ったらまた作ったみたいな感じになっちゃいますけど、うん、まあ、やってはやめ、やってはやめを。
でもなんか話を聞くと結構触ってるんですよね、Q さんはね。
あのシリーズはね。
うん。だそこら辺の詳しい話は RPG スクールのね、一番最初、うん、まあ、インフォメーションの回を聞いてもらえれば、
うん、
より詳しくわかるんですけれども、あの、ドラクエの丸々コピーデータだけを作ったみたいな話とかね。
そうですね。やってましたよ。
結構触っているんですよね。
はい。
でも僕はやっぱりその、今回 RPG スクールという、まあ、はい、番組を作るにあたって、
うん、
まあ RPG スクール MV を購入するまでは、本当にこう、引退してましたね、うん、そこはね、うん。
うん。そうですよね、なんか。僕は割とだからその、RPG スクール2000とかも触ってたせいか、
うん、
結構、多分飲み込みは沢田さんより早かった
ですね。そうですね。本当に使い方がなんか、やっぱりそのダンテ98からの MV やから、うん、もうタイムスリップ感が半端ないからね、できることがなんかすごいなっていう。
そうっすね。
まあ、でもあのね、当時、
うん、
まあ、川又くんを席巻した、
うん、
あの、セルフプロデュースの沢田が復活ですよ、うん、今回はね。
ああ。
うん。
それ、なんか、当時のエッセンスみたいなのは今回の作品にあったりするんですか？
いやー、当時ね、だいぶ覚えてないですね。だいぶ覚えてないけど、あの、家にある寒い漫画を読んだら、そのエッセンスも思い出すかもしれないですけど。
いいじゃないですか、今、ストーリーどうするかみたいな話になってる。
いや、だいぶ寒い、だいぶ寒いなあれは寒いな
その、なんか、ストーリーは別だけど、
うん、
実は、同じ世界とかよくあの、同じ漫画の作者とか
あ
るじゃ
ん。ありますね。なんか何年後とかね。
そうそうそうそう。そういう感じ以上。
平行世界やけどちょっと繋がってるんだみたいな感じのね。巨匠がよくやるやつですよね。
はいはいはい。
それいいですね。やりましょうか。
いいじゃない
ですか。誰がわかるんですか？あ、でもね、そういう自己満足大切ですよね、このスクールシリーズはね。はい、
そうですね。
やっぱスクールシリーズの根幹を支えるのは自己満足ですからね。
自己満足ですよ。
うん。
そのファンですら自分がこう演じるっていう、ね。
そうそうそうそう。誰を楽しませるんだって言えば自分を楽しませるためですからね。基本は。
そうですね。
うん。いやでも実際ね、その RPG 言ったらね、そのドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーに感動したからといって、
はいはいはい。
基本作り手側に回る必要ってないわけですよ。普通ならばというか、
うん、
別にね、
その、
ドラゴンクエストをやるだけ、ファイナルファンタジーをやるだけ、次のドラゴンクエスト、うん、ファイナルファンタジーがやったらいいなぁ、でもいいわけじゃないですか。
確かに。
でもなぜ、その RPG が作れるというツールが出た瞬間、僕たちが飛びついたのかっていうね。そこをちょっと掘り下げていきたいですよね。
おお。
なぜ作ろうとしたのかっていうところですよ。
なぜ、なんでしょうね。うん、何か、その、例えば、当時やってたその、ドラクエ FF、
うん、
ファイファンですか？
うちはファイファンって呼んでましたね。うん、あれ別に関西とか関東関係ないみたいですね。なんか関西でも FF って呼んでる人いるみたいやし、俺てっきり関西がファイファンで、関東が FF やと思ってたけど、
うんうん、
意外とそうじゃないらしい。
うん、
まあ、ただ僕はファイファンって言ってましたね。
まあ、それをプレイして、
うん、
そのプレイした時になんか、なんだろう。好きっていうか、
うん、
あの、可能性というか、
うん、
そのゲームにない何かを、
うん、
こう感じたんじゃないですかね、僕らは。
うん、何すか、どういうこと、好きっていうのは。
あの、隙間というか、
うん、
なんだろうな。まあ、例えばドラクエだったら、
うん、
その、街を出て、あの、最初の街出て、
うん、
魔王を倒しますの流れの中に、
うんうん、
なんか、こういう話があるかもね、とか。
ああ、なるほどね、
うん。なんかそういう、好きを見つけて、多分自分の中で、なんでしょうね。お話作りみたいなのが、されてたり。
ああ、それは、Q さんからすると、例えばドラゴンクエストをやっていた場合、
うんうんうん、
そのゲーム上で描かれてない空白の行間を自分で想像して埋めてたっていうことですか？
なんていうんですかね、結構、今の、最近のゲームって結構、そういうの、みっちり詰まってるんですけど、
う
ん、
まあそうですね。
なんか、昔のって、結構、なんていうか、セリフも含めてダラダラ、じゃなかったですか？もうちょっと。
まあ、ある種、ドラゴンクエストなんか浅いたるもので、うん、こう勇者が喋らないから。
いや、そうそうそうそうそう、そう。
まあ、宿屋泊まっても、そうそうそう、次の日になったらもう一泊してるような感じで、
うん、
まあ、その夜何があったのかとかは、もう全然何もない感じですもんね。
うん、そうですよね。なんか、多分そういう部分が、
うん、
なんか、その、僕らのその妄想力にこう火をつけたんじゃないですかね。
ある種なんかこう、同人作家的な考え方ですよね、なんか。
うんうんうん、
ないところを描くっていう。
そうですね。二次創作みたいな。
うん、僕そこはあんまりなくて。
あ、そうなんですね。
その、スクールでゲームを作ろうと思った表層上の理由としては、
うん、
まずその、なんていうんですかね。 ゲーム作れるのかっこいいやんっていう。なんかドラゴンクエストみたいなゲームを、沢田という個人が作ったら、めっちゃかっこいいやんやったんですよ。プラス、その、ドラゴンクエストという物語が下地にあっての二次創作ではなくて、まあそこから、まあ、刺激された自分の世界観っていうのを、まあ表現したいっていうのがありましたね。
はいはいはいはい。ああ。なるほど。
で、それを面白いと言ってくれたら、
うん、
かっこいいやんみたいな、
うん。
俺すごいやんみたいな感じの。
ただ
ね、それは表層上の理由としてはそうやったんですけど。
はいはいはい。
ん、じゃあなぜゲームなんだっていうところがね、自分でもこう、掘り下げられてなかったりはするわけですよ。言ったら別に漫画とかでもよかったわけじゃないですか。なんでゲームやったんかなと思って、なんであんなスクールに飛びついたんかなっていうのはね。
なんでしょうね。うん、まあ、やっぱり手軽を歌ってましたから。
そう、まあそれはね、一つありますよ。誰でも作れるっていうね。まあまあ、なんて言うんですかね。僕たちの心の中では詐欺ですけどね、それね。
そうです。みんな騙されましたよ、
嘘つけっていう。だからね、だから当時僕はまあ言った漫画も書いてましたから、まあ、自分の世界観を表現するという意味では別に漫画でも良かったわけなんですけど、なぜゲームをね、その、作ろうと思ったのかっていう。
ああ、なんでしょうね。
まあなんとなく思うのは一つはまあ、ゲームってやっぱりこう、プレイ体験なので、
はいはいはい。
漫画っていうのはあくまで一方的というか、そこに書かれてあるものを見るという行為だけですけど。
まあ、そうかそうかそうか。
ある種ゲームっていうのは自分でその世界の中の何かを操作するわけだから、まあ体感としての味わいがゲームの方がこう、なんていうんですかね、濃いというか、そういうのをなんとなく無意識化で思っていたのかなと思うんですよ。まあただ結果としては、
はい。
しょうもないゲームしか作らなかったので、体感としては漫画界出た方が良かったかもしれないですけど。
その触ってはやめの時間を全部漫画に費や
していた。あの時間を全部漫画に費やしていた方が、壮大な世界観の物語ができてたかもしれないなと思いますよ。
確かに。ああ、そっか、でも自分のなんかその、オリジナル世界観みたいなのは、当時考えてなかったっすね。
うん、あ、そうなんすね。
うん、まあ、うんこ直樹はかなりオリジナルですけど。
だいぶオリジナルですけど。
はい、やっぱりなんか、やっぱそのドラクエのアイテムを丸々コピーしたりとか、うん、なんならなんかなんだろう、そのファイナルファンタジーいくつの、なんかその、
うん
その後、みたいな。
へぇ。面白いな。
うん、なんか同
人、
そういう、
ほんま同人活動みたいなもんですね、
うん。そうですね。なんか、それ、RPG スクールに限らずに、うん、そういえば、やってましたね。マジでちっちゃい頃から。なんか、キャラクターの、なんていうのかな。その、ゲームのキャラクターで、こう、うん、お話作りというか、もう頭の中でですけど。
はいはいはいはい。
っていうのはやってましたわ。
あ、結構同人の素養あるじゃないですか。二次創作素養。
ね、確かに。
絵描けるん
ですか？大人になってからは全然ないですけど。
それを漫画とかにしようとは。
漫画にならなかったですね。漫画も書きたいなと思って、G ペン買うとこまで行ったこと
あるんですけど。あるある。買った買った。
無理でしたね。
なんか製図用のインクとかも買ったりしてね。
はいはいはいはい、はい。
一応つけて書くんですけど、僕はガリガリ感がすごい嫌いで、紙の、ああ、無理やなと思って。
はい。
で、右利きやのに、右の駒から書き始めて、なんか、手でなんか、書いた線シュッてやってなんか、えらいことになって、ムカついて終わるっていう。
はいはいはい
はい、はい。そんなんしてましたね。
うんうんうん。あと僕、ドラクエの4コマ漫画、マジ大好きだったんですよ。
あったな 僕も買ってましたよ、当初。
はい。あれが、あれ大好きで、本当に、今でも宝物のように、実家に置いてありますけど、
うん、
あ、だからまあ、なんでしょうね、そのゲーム、そうですね、さっき言った通りですね、そのゲームにない部分、っていうのがなんかすごく好きだったのかもしれないですね、そのなんか自由にやることが。
好きな世界観の補填というか。
うんうんうんうん、
まあでもそういう意味では、絵が描けないならば、
うん、
RPG スクールはこう、適したツールですよね。それを表現するには。
うん、そうですね。
同じゲームだし。
うん、揃ってるし、いろいろ。
どんな話が補填されたんですか？
うん、どんな話？
ドラゴンクエストの何の話がスクールによって補填されたんですか？
なんだったかな。でも多分普通にミネアとかマーニャとかいたと思いますよ。
面白い。
ライアンとかいたと思いますよ。
そのセーブデータないんかな。
ないだろうな。
あったらだいぶちょっと感動もんですよね。なんかね。
そうですね。うん、
でも結構なくないですか？なんかゲームの二次創作をゲームでやるっていうのは。
うん、あ、でもあったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、僕が、でもそれを知ったのは僕がもう二十歳とか過ぎてからなんですけど、
うん、
なんか、RPG スクールじゃなくて、
うん、
それと似たような、なんかフリーのツールが
ある。はいはいはい、ありますね。うん、
何でしたっけね、あれ。
名前忘れたけど、なんか見たことあるわ。
そう、それで、なんかね、ファイナルファンタジーと、ドラゴンクエストのクロスオーバーみたいなのやってる人とか、
へ
ー、しっかりプレイはしたことないんですけど、なんか結構そういう同人ゲームというか、
うん、
二次創作ゲームみたいなのありましたよ。
へー、やっぱ発想としては考える人もいるんだな。
うん、
でもなんか手法としてはそんなメジャーじゃないですよね。
まあ、そうか、確かに。
ある意味やってもいい、まあ、二次創作、まあ、グレーですけど、どこまで行ってもグレーですけど、うん、やってもいいじゃないですか。うん、要は、あのゲームの続きっていうのをね、
うん、
勝手に。
どうなんですかね。まあ、やっぱり、あれですかね。なんか、その、著作の部分で、なんか引っかかるってことですかね。なんかやろうとすると。
究極そう、まあ、配布とか、でも、そういう人は同人誌とかもそうやしな。
あ、確かに。
ある一種、ドラゴンクエストゼロとかも作っていいわけじゃないですか。ドラゴンクエストゼロ誰が作ってほしいな、勝手に。
はいはいはいはい。
勇者ロトが生まれるまでですよ。
ああ、すごいですね、
うん。
ロトが主人公になるみたいな。
そう。あのロトとは一体っていう。
ああ、すごいな。
うん。
へえ。でもまあ、探したらありそうですけどね。
あるんかな？でも考えてる人はたくさんいるだろうから、どっかにあるんだろうけど、なかなか結構出てこないですよね。ゲームとしての二次創作みたいな。あんまり見たことがないというか、僕は見たことがないな。
はいはいはいはい。そうか。
ね
え。ドラクエのゲームブックとか。
あったあった。
ありましたね。
あったな。
あれも好きでしたね。
あ、まあ言ったら自分の好きな世界観の派生をすごい楽しんでた感じなんですね。うん
う
ん、
だと思いますね。
俺もドラクエ4コマ漫画劇場は何冊か買ってたな。デビューしたての柴田亜美とかね、なんか。
うんうんうん、いやー、
俺は、ね、今、タイジャン北斗って人が好きやったんですけど。
タイジャン北斗知ってますよ。やべえ、超面白い、この話。
なんか結構、シュールな感じのね、人やったと思うんですけど。
馬の糞やる人ですよね。
そうそうそう。
馬の糞ね。
あの人メジャーデビューしたんかな。
どうでしょうね。すごい、あそこで書いてる先生がすごく好きな人多いですね。
結構なんか、あれか、あれ出身で有名なって言った人も多いですよね。
うん、そうですね。
ドラゴンクエスト4コマ漫画劇場。そしてあれ、うん、今でもまだ発売されてるでしょ？
あ、なんか形を変えてありますね。
ね
え。なんか本編というか、一番最初のシリーズはもうなくなっちゃったみたいですけど。
あ、そうなんですか。
なんかシリーズ限定とかでありますね。なんかドラゴンクエスト10だけとか。
あー、へえ。
うん、やっぱり4とか5あたりのネタが一番好きだったんで。
そうですね。ドラゴンクエスト4。あ、なんかめっちゃ集めたろうかな、今から。
なんかめっちゃ高くなってなかったかな。アマゾンですごい高かった気がするんですよね。前調べたとき。
今、駿河屋で全13巻セットが7500円で売ってますよ。
お7500円で買えるのか。
うん。
買おうかな。アマゾンだと、
うん。
20巻セットで15500円。
結構高いな。なんかね、結構ね、まれにこう、あれ、いろんなね、作家さんたちがこう、
うん。
寄せあってこう書いてましたけど、たまにこうなんかちょっとエロい感じの絵の人とかがおって、
はいはいはい。
なんかそれの人が書くこう、ね、なんかマーニャとかがエロかったなーっていう印象が。
ああ。なるほど。そう、そうなんですよ。そのなんか、すごい魅力的なキャラを書き寄るんですよね。
うん。
あれは良かったですね。
まあ作ると関係ないんですけどね。
まあなんかそのね、きっかけというか。
なるほどね。
多分その辺も来てますよね。
いやだからね、本当なんやろね、大人になってね、まあ改めて、その、我々 RPG スクールという番組でね、そのスクールを使って、じゃあ RPG 作るかっていう風にやり始めたんですけど。
はい。
やっぱ当時子供の時から大きく違うのは何かというと、うん、
はい。
僕はね、その僕個人の話なんですけど、
うんうん、
ゲームとは何たるかってことをもうある程度大人になった今、理解しているわけじゃないですか。
うんうんうん、
ね、そう考えたときに、やっぱこうゲームっていうのは、そのプレイヤーあってこそやし、
うん、
プレイヤーにやらすためにやるものじゃないですか。
はいはいはい、はい。
自分が楽しむためにやるのであるならば、別にゲームじゃなくてもいいわけじゃないですか。言ったらね。
そうですね。
やっぱゲームは人を楽しませるためにやるわけですよ。少なくともコンピューターゲームなんかはそうでね。ってなった時に、めっちゃむずいと思うんですよね、普通に。なんか。
はいはいはいはい。まあ飽きずに最後までプレイしてもらわなきゃいけないですからね。
そうそう。作るだけでも大変やのに、かつ楽しませて。
うん。
楽しませなくてはいけないなんてすげえなって思うわけですよね。本当子供の頃になんか手軽にゲームクリエイターになれるんだと思っていた、
うん、
あの時の自分に勝つですよね、本当に。
そうですね、
うん。
そんな無双してる暇があったら絵でも描いてた方が良かったですね。
いや、本当ね。一番ゲームクリエイターっていうのがね、なんかこう、なるの難しいんじゃないかなと。そして続けていくのが難しいんじゃないかなと思いますよね、なんか。
そうですね。
やっぱ一人では完結しにくいしね。まあ、ただ、そこを一人でなんとかできてしまうのではなかろうかと。思わせてくれるのもまあ、スクールの魅力ですから。
そうですね。
うん。なんか夢を見れるツールだなと。
うん。うん、言葉巧みに。
うん。まあ、過去頑張ればっていうね。
まあ、かなり頑張らないですね。その、ドラクエを作ろうとかってなると。
うん。いやでもね、またそこでのね、夢を見させられるね、その、うん、キーワードとしては。
はい。
まあ、ドラゴンクエスト1なんかも、
うん、
まあ、堀雄二が一人で作ってるわけですよ。シナリオ的なところはね。
はいはいはいはい。
やし、まあ、ファミコン時代のドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーなんか、チームで言うてももう、ほんま数人、10人も満たないチームで作ってるわけですよね。うんうんうん、でそういうの聞くと、
うん、
意見ちゃうんってこう思ってしまうね、こう、浅はかさが。今も昔も変わらないなっていう。
確かに、うん。なんかそういうところで、なんか異様にポジティブですよね。
そうそうそう。都合よくなんかそこをこう、自分に都合のいい風に捉えてしまうっていうところがあって。 まあそれもそう思わせてくれるのもツクールというね。
はいはい、はい。
ツールの魅力ですけれども。
うん。
実際今なんかこう、ツクールもね、実際その、RPG ツクール MV を触り始めてからちょいちょいネットでも調べ始めましたけど、
はい。
もう、過去のあの頃と違ってこう、なんていうんですかね、制作環境は雲泥の差なわけですよ。
うん。
もうほんと素材なんかもね、ネット上の有志たちがね、もう何やったら無料提供してたりもするし。
いや、ほんと無限大ですよね。
で、まだツクール自体も進化してて、ある種自分でプログラムちょっと打ち込んだら、
うん、
なんか正規の挙動じゃないこともできたりもしてて、
へえ、
なんかプラグインとかもすごい開発されてるから、なんかこういう効果の演出が欲しいっていうのをプラグインで探すことによって、なんか本来正規の機能ではないものを後から付加できるみたいなのもあったりしてね、
うん、
ある種可能性という意味では何でもできるんじゃないかなっていう。もう究極なんやねんと思ったのが、RPG ツクールをノベルゲームツールにするっていうプラグインありましたからね。これ、Q さんにも URL 送ったと思うんですけど。
はいはいはい、はい。
もうなんやねん、根本から変わっとるやないかっていう。
はいはいはいはい。
だからある種、まあ意欲さえあれば、本当に一人で完結することはできるはずなんですよね。ゲーム作りっていう RPG に関して。
そうですね。
だなっていうことを思ってたんですけど、
うん、
そのこの前ねふと、
うん、
ならもうなぜじゃあゲームを作るのかっていうところなんですよね。
我々が
だし世の中の人が、
世の中
さっき言ったように自分の世界観だけを提示したいのであるならば、
はいはいはい、
別に漫画でもいいわけですよ。ゲームじゃなくてもいいわけですよ。まあ言ったらね。なぜそこでこうゲームを選ぶんだっていうところを、これね、ある種ね、RPG ツクールを使って、
はい、
一つのゲームを最後まで作り上げた人がいるならば、ちょっと聞いてみたいんですよね。
ああ。
まあ、僕たちはあの、ね、挫折組ですから、基本的に、まあ。
そうですね、その境地には立ってないですから。
そうなんですよ。そうなんですよ。言ったら結構ね、今の時代 RPG ツクールでゲームを作った人たちっていうのは本当に数多くいて、
うんうん。
で、なんやったらネット上でも配信とかされてるわけですよ。
うん。
で、まあそのゲームが、まあ面白い面白くないかっていうのは人の好みにもよりけりだったりもするんですけど、
はいはいはい。
あなたはなぜこれをゲームでやろうとしたんですかみたいなところはね、ちょっと聞いてみたい気がするなと思いますよね。
堀井裕二は何を思ったんですかね。
お金欲しいじゃないですか。違うんですか。
あ、そっちなんですね。
あ、それはちゃうな。あれは堀井裕二が何らかのプログラム賞に入賞するときのよくやったかな。なんかあれもともとはこうウルティマとかウィザードリーやってて、まあ日本でもそういうゲーム欲しいね。はいはいはい、このゲームの面白さ日本の人にも伝えたいねみたいなところからスタートしてるんじゃないですか。
なるほど、
うん。
なんかこう、その RPG、ロールプレイングっていう部分だと、
うん、
やっぱりその勇者になれちゃう感みたいな。そこの感動はまあちっちゃい頃ありましたよね。
そうですね。やっぱりロールプレイと言われるだけあって、やっぱ体験ができるわけですから、うん、なりきり体験が、
うんうんうん。
まあそういう意味では、なんか絵本を読むとかより漫画を読むとかより世界観の没入度っていうのはゲームの方が強いですし、
うん、
やっぱり前提としてはなんか人を楽しませるためっていうのは外せないわけで、
うん、あとまあその当時ファミコンとかだったらやっぱりそのメラにしろメラゾーマにしろこう何が起きてるのかわからないみたいな、
はいはいはい、
そこでのやっぱりまた脳内補完というか、
うんうんうん、
その部分は、その、自分で、自分だったら、こうなのかな、みたいな。
うんうん、うん。
メラゾーマはこうだよな、みたいな、なんかそういう、創作への、こう、なんかあったかもしれないですね。影響というか。
まあ、でも、メラゾーマって今でもどんなんなんですか？何をもってメラゾーマなんですかね？
メラゾーマ、はあれじゃないですか、あのなんか竜巻みたいになるやつじゃないですか。
そうなの？メラゾーマでメラって火ですよね。
火です、火です、火です。で、シリーズによって違うのかな？そうなの？僕はもう完全に大の大冒険のイメージがついちゃってるんで。
今のはメラゾーマじゃないメラダーですよ。
そのもしくはまあ、メラゾーマーですね。フィンガーフレアボムズですね。まあまあ、なんでしょう、その、やっぱファミコの時のその、あの真っ黒な画面で何が起きているんだろうみたいなのを、こう頭の中で、こうキャラクターに戦わせる、絵を浮かばせるみたいな。
うん。
それがもうちょっと、その RPG スクールとかだと、自分で、こんな感じとかっていうのを演出したりとかはできますもん
ね。うんうんうん。
うん、
まあ世界観の提示ですよね。言ったら自分の頭の中にある。
うんうんうん、
まあ言ったら ゲーム、RPG である以上、それをまあプレイヤーに体験させたいわけじゃないですか。
うんうんうん、
ねえ。今やってどういう体験をさせたいと思いますか？
今ですか？
うん。現在我々もね、RPG スクールとして、うん、まあ、ちょっとしたゲーム、まあ結果としてはゲームと呼ばれるものになるのかどうかはわかんないんですけど、
うんうんうん、
まあ作っていますけど、まあ言ってしまったら、ね、Q さんは今、こう、集金というゲームを作ってますけどね。あれを持ってプレイヤーに何を体験していただきたいんだっていう。
そうですね。世の中、金じゃねえぞっていう。
あ、なるほど。深い。
うん。
集金っていうタイトルついてるけれども、
うん。
世の中は金じゃねえんだぞ。
金じゃねえぞっていう
の。まあ確かに、あの、主人公たち動物ですからね。
うん。うん。どうしようかな、あれ。
いや、ほんまそうなんですよ。我々ね、今ちょっと、まあ、RPG スクール MV を使って、まあ、一つ何か完成させようとしてるわけなんですけども。
はい。
ね、別にそこはクオリティは度外視っていうところで、とりあえず触ってる段階なんですけど。
うん、うん。
まあ、ちょっと収集がどうつくのかわかんないなーっていうところですよね。
そうですね。
ある種その未完のまま終わっていくっていうのがね、RPG スクールユーザーとしての皮肉が効いてていいじゃないかとも思ったんですけど、さすがにそれはちょっとまずいんじゃないかなとも思い始めていて。
そうですね、うん。期待してしまっている人が出てきてしまったっていうのが一番やっぱりありますか、
ね。まあまあ、そうですね。その期待もね、そんな刺したる期待じゃないとは知ってるんですよ。まあまあ、できたらいいですねぐらいのもんやと思うんですけども、まあまあね、大人としての我々としては、こう、最低限の責任としては、やっぱ完成するとこまで持っていくことが責任じゃないのかなという。
うんうんうん。そうですよね。やっぱり僕ら、のこう屍を越えてってほしいですもんね。やっぱそのこれを聞いてるあのシクールを聞いてくれる人に、
そうですね。
またそのね、なんか物置から引っ張り出してきて、ちょっとトライしてほしいなみたいな。
いや、そうですよ。
うん。
まあ実際僕ら自身ね、まあ、まあ根底にある裏テーマとしては、まあ子供の頃にね。作りきれなかったあの時の僕たちを救済するっていう目的がありますからね、大人の僕たちとして。
そうですね。
ゲームの完成までこぎつけるっていうね。
うん。まあ、大きな使命ですね。
まあ、そういうやメタ的な意味でそのね、僕たちが作ったゲームをプレイする人たちは、こう、なんていうんですかね、メタ的な意味でこう、人は頑張れば、
うん。
ゴールにたどり着けるんだみたいな、こう体験を
いいですね、
うん、
いやだからいいコンセプトの番組ですね。
そうですね。
もうちゃんと完成すれば、
うん、子供の情操教育にも使えるかもしれないですね、スクール。でもあれね、本当ね、こうなんていうのかな、まあうまくできてるもんで、
うん、
まあ、何か物を作ろうと思った場合、まあ、例えば行き当たりばったりでは限界があるよとかね。
うん、
ちゃんとあの最初に構想を考えないといけないよとかね。あとやっぱりこう、なんていうんですかね、こう、その、物を考えて作って完成するまでの過程っていうのを、すごくコンパクトに体験できるんですよ、作るって、
うんうんうん。
で、そこでの失敗とか挫折とかっていうのも、うん、ある種こう、なんていうんですかね、まあ、一つの当たり前というかクリエイティブなことをする行為においての、
うん、
なるほど、ものづくりっていうのはそんな簡単にはいかないものなんだなっていうことをね。
はいはい。
体験する、いい縮図になっているなっていうのはね、たまに思いますね。
そうですね。まあ何を作るにしても。
うん、で、そしてまあゴールも自分で決めれるわけですよ。まあ壮大なゲームを作ろうとして失敗するもよし、
うん、
まあ簡単なゲームを、とりあえずできたら A はレベルの簡単なゲームを考えて、ね、とりあえずこぎつけて、やったできたと思うもよしでね。
うん、
なんかこう、なんていうんですかね、こう、ある種ものづくりというものはですね、
うん、
こう、人としてのチャレンジじゃないですか。
うん。
なんて言ったらいいんかな。まあ、こんだけ物が溢れてる世の中。
はいはい。
物を享受するだけでも生きていけるわけですよ。
うん。
ね。巷に出ている物をこう、摂取していくだけでも別に生きていけるわけじゃないですか。
うん。
そこであえて何か物を作るという行為をする人。
うん。
が、そんなたくさんいなくても生きていけることもできるわけなんですけど。
うん。
あえてそこでこう、物を作るという行為。まあ、言ったらそれはチャレンジですよね。
そうですね。
うん。でも人ってこう人生の中でこう、チャレンジってそうそうできないじゃないですか。自分の人生の上でのチャレンジっていうものは。
うん。
なんか失敗しても一からやり直せばいいじゃないかとか言っててもね。本当はそんな世の中じゃなかったりもするわけですよ、はいはい、今の世の中。
それは、まあ、だいぶ、その社会に酔った部分の話、はい、
そうです
けど。
でも、スクールならば、
はい。
いつでもチャレンジできるし。
いつでもチャレンジできる。
いつでも挫折することもできるわけですよ。うん、なんかそういうね、なんか人生の縮図をね、ちょっと、感じるときがありますよね、スクールにはね。
なんか、あれですか、アスキーからなんかもらってますか、
もう、スクールにまつわる我々の人生自体がスクールなのではないかっていう。人生スクールなのじゃないかなっていうスクールは。
ねえ。いや、もうできることもどんどん増えてる、その中でね。やっぱり、うん、その、人生に近づいてってる感ありますよね。
主者選択をするのも自分で決めなくてはいけない。自分次第じゃないかと、
うん。
うん。どこをゴールにするのかも自分次第じゃないかと。
ねえ。
どんなドラマを描くのも自分次第じゃないかと。
うん。
うん。なんか、いい風に言ってるけども、本当馬鹿にしてるだけにしかならないですけどね。
うん。
まあ、そんな感じでね。
はい。
まあ、ちょっと我々は今、RPG 作ろう触っているわけですよ。うん。
そうですね。
うん。
触ってますよ。
はい。うん、皆さんもぜひ触っていただければなと。
お。
倉庫に眠っているスクールを取り出し、
うん、
再び電源を入れ、
うん、
当時作ってたセーブデータを見てわっと思い、
うん、
それを一回消し、それはまた新しく、まあ、作り始めるみたいなことをね、ちょっとしていただけると、うん、ちょっとなんか面白い日常になるんじゃないかと思いますよ。
だいぶ面白いと思います。うん、
まあ実際触ってるときは楽しいんですけどね。
うん。
うん。一回、ね、電源落とすと忘れてしまうっていう。
そうですね。
はい。まあ、そんな我々の、まあ、RPG スクールを作っていく模様っていうものをですね。
はい。
RPG スクールという番組でちょっと垣間見てほしいなという、ポッドキャスト番組の宣伝でもあります、
うん。そうですね。
うん。
あと一応、8ゴールドというサークル、
そうですね。そうそう。まあ、一応僕たち、まあ、RPG スクールというポッドキャスト番組を、まあ、配信しているんですけれども。
はいはいはい。
母体としている、まあ、サークル名がですね。
はい。
まあ、創作ゲームサークル、8ゴールドっていう名前をつけていて。うん、一応ね、ゲーム制作集団だっていう我々。我々は。
我々は。
我々は。
そうですね。
うん。
うん。
これなんで8ゴールドか説明してもらっていいですか
?8 ゴールドですか?
うん。
いっちゃん最初に、なんか、買いそうなものっていうことで。
は
い、
そうですね、はい。当時のドラクエはね、なんか薬草とかね。
はい。
8ゴールドでしたから。
そうですね。
でも最近はそうじゃないんですよね。
なんかそうらしいですね。
うん。
まあなんかその、初心とかね。
うん。
その、そういう、初期衝動みたいなのをね、こう大切に、できたらいいな、みたいな。
なるほど。
意味を、込めて作ったって言ったら、どうでしょうかね。
いいんじゃないですかね。それで行きましょう。うん、
それで行きましょう
か、ね。それで、今決めました。それで行きましょう。う
ん、はい。
はい、そんな感じで、まあ、うん、あらがらがと話してきましたけれども。
はいはい。
まあ、今回はここら辺にしときましょうかね。うん。
はい。
どうしましょうかね。ちょっと、Q さんの歌でも流しておきますか。
あ、流れるんですね。
はい。いいですよ。何か。せっかくなんで、ちょっとミュージシャンとしての、はい、そんな RPG スクールがクリエイティブの原体験だったね。Q さんが。
はいはいはい。
今では立派な楽曲を作ってらっしゃるじゃないですか、ミュージシャンとしてね。
ああ。
それをちょっと見ていただきましょうよ。RPG スクールで作った直樹の、うんこ直樹の冒険を発表するよりも全然いいじゃないですか。
は
い、
お。
うん。
ありがとうございます。
まあなんか、Q さんの歌でも、さんの曲でも、なんか流しましょうかね。
うん、ああ、うんこの歌とかあったらよかったんですけどね。
繋がってる言うて。まさかの、受け皿が。
そうですね、
うん。
何がいいかな。
はい。何でも構わないですよ。
あ、じゃあ、すごく、気楽に、
うん。
作った歌です。
は、うん、い。
アメーバになりたい。
まあ、ちょっとスライムとちょっと似通ってる部分があるかなっていうところですよね。うん。
はい。
じゃあそれで、お別れしましょうかね。
はいはいはい。
はい、今、後ろに流れてるのは、サンの曲ですか。
はい。
はい。アメーバになりたいです。
アメーバになりたい。
はい。そんな感じでお送りしたのは、沢田信也と、
Q でした。
それでは皆さんまた次回、RPG スクールもよろしくね。
よろしく。
さよなら。
さよなら。
アメーバになりたいのです。だいたい僕覗いてもいなくてもあんたの生活変わりはないでしょう。逃げ出してもいいかな。見ないふりしてもいいかな。考えることをやめてしまいたいよ。アメーバになりたいのです。アメーバになりたいのです。誰かの期待を背負ったり誰かの重荷になったりするのは嫌なのです。
やんなっちゃうよ。